あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2024年の1月26日です。いかがお過ごしでしょうか。ここ数日全国的にまあぐーっとね寒くなったようですけれども、皆さんがお住まいのエリアはいかがでしょうか。私はちょっと風邪をひいてしまったようで、鼻声で今日はちょっと申し訳ないんですが、改めてねちょっと体を冷やさないようにするとか、部屋の湿度に気を配るとか、あとね手洗いをもうちょっと徹底するなどね、ちょっとねやっぱり油断してたなと思いますので、改めて注意したいなと思っています。では今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今週はトピックに行く前に一つ、感想をご紹介したいと思います。前々回のエピソードで大人に面倒くさがられてたってことな、ことって何というお話をしたかと思うんですが、それについて M さんからメッセージをいただきました。周りに面倒だと思われていたことって私は何かなと考えていて、気がついたのは、私はたくさん感情を感じるハイリーセンシティブなタイプで、親や先生をよく困らせていたなと。今は40代後半でだいぶずうずうしいですが、小学校4年生まで頻繁に微熱を出して保健室入り浸りでした。本当に小さい時から近くに泣いている子がいたらいつも一緒に泣いていたそうです。今思うとそんな自分も可愛く思えるけど、当時は誰も分かってくれる人がいなくって苦しかったな、自分でも訳が分からなかったと思います、とメッセージをいただきました。これはね、ああ自分もだって分かるっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思います。ハイリーセンシティブパーソンですね、いわゆる繊細さんの概念というか、そういったあの特性がある方がいらっしゃるっていうのはね、認知されたのっておそらくここ10年くらいですよね。なんか昔はそれが知られていなかったので、おそらく当事者の方々はね、昔きっとすぐ泣く子とか、なんか困った子みたいにね扱われてたんだと思うんですけれども、そしてね周りの大人もおそらく良かれと思って、泣かない子に育てようと厳しくしたり、一言で言うとね、まあ鈍感であれと育てられた感じじゃないかなと思います。エモさんは今振り返ると、そんな自分も可愛く思えるけど当時は苦しかったと書いてくださっていましたが、この当時は苦しかったんだなってこうね、やっぱり自覚するのってすごく大事なんじゃないかなと思います。当時私は苦しかったんだって認めてあげることが癒しへの一歩ですし、癒しがね完了できれば、あの改めて前に進めるかなと改めてこう思いました。で大人がねこれ繰り返しになりますが、大人がこう良かれと思って鳴らしてしまうところってやっぱりその人の個性なんだなと、 M さんの場合で言うとこれはもう感性が豊かで共感力が高いにつきますよね。なのでそこをねやっぱりご自身が持っている宝物として扱っていただけたらなと思いました。 M さん、物語をねシェアしてくださってありがとうございました。さてでは今週のトピックはバルネラビリティについて、とある着物屋さんでの話です。タイトルだけだと何バルネラビリティって言っていう方もいらっしゃるかと思うんですが、どうでしょうか、皆さんバルネラビリティご存知でしょうか。私も大好きで、この番組でも過去に触れたことがあるかと思うんですけれども、アメリカの心理学者になるのかな、研究者であるブレネー・ブラウンが彼女を一躍有名にしたテッドトークで触れているもの、なんて言うんだろうな、言葉、かつ彼女の著者でも常にテーマになっていることです。日本語にするのが難しい言葉だよなといつも思うんですけれども、心もとない感じとか傷つきやすいこう無防備な状態に近いかなと私は思っています。ブレネの本の中では不確実性とか、リスクで生身の自分をさらすことっていうふうに挙げてあるんですけれども、どんな時にこうバルネラビリティに感じるかというと、もちろん人それぞれ違って、過去になんかこう、なんだろうな、ブレネの本で見たのかな、なんか例として挙げられていたのは、例えば、Say I love you first ですね。相手も愛してるって返してくれるかわからないけれども、でも自分から先に愛を伝えるって、これってすごくやっぱり勇気がいること、バルネラブルになることですよね。 あとは子供がなんかこうスポーツでなかなかなんだろう、うまくプレーできなくて、こうチームでもなんかね、肩身重い狭い思いしてるけれども、でも本人が頑張りたいって言ってその練習にね向かうその姿を見送る時とか、あとは何だろうな、仕事で例えば頑張ってくれていた部下に、でもその人が提案してくれた案を採用できないんだって伝える時とかありますよね。なんかね、なんとなくこうイメージが湧いたでしょうか。で、つい先週、私本当になんかこう久しぶりに、あ、今自分はバルネラブルになってるっていうふうに感じた出来事があったので、その話をしたいと思います。何があったかというと、とある年上の友人、私がまあ尊敬するマダムがいらっしゃるんですが、彼女に先日、彼女御用達の着物屋さんに連れて行ってもらったんですね。というのも、うちは今年子供たちが2人とも七五三で、ちょっと若干無謀なんですが、私と姉が着た、まあ、40年近く前の着物を着せられるなら着せたいなと思っていたんですね。で、どちらも亡くなった母方の祖母がわざわざ用意してくれたものなので、思い入れもありますしね。でもね、もちろん古いですし、保管も完璧ではなかったので、やはりシミがどちらの着物にもね、ちょっとあって、これどうなんだろう、落ちるものなのかなとか、いや落ちないんだったらそれはそれで何か他に方法があるかなとか、なんかいろいろ聞きたかったんですけれども、なんせ私はお着物に全然ご縁がなく生きてきたので、誰に何を聞けばいいかもわからないんですよね、こういうのって。なので、あ、でも周りを見渡せば、あ、多分マダムならよくお着物も普段着てらっしゃるし、どうしたらいいか教えてくれるだろうなと思って尋ねたら、じゃあ彼女が行く着物屋さんで相談に乗ってくれるから一緒に行きましょうって、お着物持っておいでってなったんですよね。はよかったってなったんですが、実際そのお店に行く前の晩くらいかな、なんかね、自分がすごいなんか緊張してるとか、緊張ともやっぱちょっと違って、あ、これバルネラブルになってるなって感じたんですよ。なんでだろう、なんでこんな感じね、な感じなんだろうって、こう自分の内側をインナージャーニーしてみて思ったのは、あ、なんか祖母から母、そして母から自分のこの3世代にわたっての自分の家系って言ったら大げさかな。なんかこう3世代にわたってのこの人生の通信簿をつけられるみたいな感覚に何でか陥ってたんですよね。どういうことかというと、まずその着物を買ってくれた祖母がいて、で、その着物を保管してくれていた母がいる。で、そしてそれを娘たちに着せようと思っている私がいますよね。で、私にとってはすごくね、思い入れのある着物ですけれども、まあ、正直当時ね、どれくらいのものだったかもわからないんですよ。で、うちの母方はその田舎の農家で、まあ、豪農とかじゃない本当普通の農家ですし、贅沢なものとかとも全然縁がなかったので、買ってくれていた着物も時を経てですよ、なんかね、ちゃんとしたり着物屋さんに持ち込むほどのものなのか、果たしてみたいな。なんかそのちょっとした気後れみたいな恥ずかしい気持ちもあるのかな、あって、それに加えてうちの実家もですよ、まだうちの母世代は結婚の時にこう桐ダンスを買って、そこにお着物入れて、まあ嫁に出すみたいな感じだったようで、まあそれらはあったんですけれども、本当に形だけというか、母もお着物に詳しいわけではないですし、お茶とかね、そんなお花とかをね、習ってたわけでもないので、もうずっとそういうのにご縁がなくて、他もね、ちゃんと大事にはしてたと思うんですけれども、行き届いてなかったと思うんですよね、正直。で、かつですよ、かつそれを受け取った私も、まあ、ぶっちゃけ置物ってどう扱っていいかわからなくて、畳み方もよくわかってないし、なんかそんな状態でですよ、一方、その私を着物屋さんに連れて行ってくださるマダムはですね、私からしたら別の世界に住んでる人っていう感じで、おばあちゃまから受け継いだ、まあ、立派な置物たくさんお持ちですし、ご自身もお茶をたしなむし、まあ、なんか雅な世界な人なわけですよ。仲良くさせていただいてますけどね。で、そんな方に連れて行っていただいて、この着物を出すのがなんかすごい恥ずかしいって、恥ずかしいっていうか、ほんとバルネラブルな感じ。で、祖母、母、娘の3代にわたっての何かを評価されるみたいな感覚になってたんだなっていうふうに、なんかこう、後でね、なんかこう自分を振り返って、なんかね、イナジャニーして思いました。で、結局ね、でも、 ああ、でもこういう時にちゃんと、ちゃんと行くって言ったら変ですけど、そこでね、やっぱなんか気後れするからいいですって言うんじゃなくて、このバルネラブルのまま前に進むと必ずいいことがあるっていうのもなんとなく私も分かってるので、もちろんちゃんと言ったんですけれども、結局はね、そこで見てもらってシミが落とせるか、まあ、職人さんと相談してお見積もり出しますねっていうふうに言っていただいたので、なんかねすごくほっとしました。なんかね、通信簿って出される前が一番緊張するじゃないですか。でね、まあ、通信簿が出されたかどうかわかんないんですけれども、でもなんか、よかった、こう一つ終わったっていうのと、まあ、これどうしたらいいのかなってずっと気にかかっていたのが一つ、まあね、解決されそうで肩の荷が下りた感じがしました。どうですか？伝わりましたかね？皆さんは最近バルネラブルになったことを感じたことありますか？もしあればぜひ info.mikasudo@gmail.com までお知らせくださいね。では今週のおすすめコンテンツです。今週は映画で She Said、 その名を暴けですね。2022年の映画、2017年ハリウッドの大物映画プロデューサーのハーベイ・ワインシュタインによる、性的暴行を告発したニューヨーク・タイムズの2人の、記者、女性記者による回顧録をもとにした、まあ、ドラマですね。ドラマというか社会派ドラマというか、で、MeToo の世界的ムーブメントのきっかけとなった、記事、2人の記事なんですけれども、その裏側にあったストーリーを描いています。いろんな見方ができると思いますが、やはりね、私が響いたのはシスターフットですね。2人のこの記者はもちろん、記事にする上で被害者にこうね、アプローチしていくわけですが、その記者と被害者だったり、被害者同士であったり、なんかそこにね、あるシスターフッド、この問題をこれ以上このままにしておくわけにはいかないっていう、その一心でつながる絆みたいなものもあって、すごくこうインスパイアされる映画でした。さて、では今日もおまけ話をしたいと思います。皆さんはお家で暖房器具ってどうされてますか？灯油って使われますか？我が家はね、リビングとその隣の部屋はエアコンなんですけれども、今この収録をしている仕事部屋はちょっとね、この時期ファンヒーターっていうんですかね、灯油と電気の暖房器具を使っていまして、まあ、根本的にね、この日本の、まあ、うちは今アパートですけれども、日本の家の寒さって本当腹立たしいって毎年思っているんですけど、それは今日は置いておいて、まあ、灯油って入れるのが、まあ、すっごいめんどくさくないですか？まあ、なんかね、人生におけるめんどくささの割と上位に入ると思ってるんですけど、なんかね、やっぱり、家の中に灯油って置いておけないから、まあ、おそらく皆さんもそうかなと思うんですが、倉庫とか、ベランダとか、そもそも寒いところに置いてあって、で、寒いのが嫌でストーブを使いたいのに、より寒いところに、一旦行かないといけないっていうのがまずなえるし、入ってるのこれあとどれくらいで満タンになるのみたいなポンプをですよ、もうなんか地味にシコシコ入れないといけない、あの手間もすごいイライラするんですよね。イラチ？なんかこう自動のもね、今ね、あのポンプありますけど、うちなんかすぐ壊れちゃって、なんか今またシコシコやってて、であれってなんかこう注ぎ口もね、なんかちょっとポンプからちょっと出ちゃったりするじゃないですか。するとなんかブワーみたいな灯油の匂いがもうね、すごい広がってみたいな。ほんと全方位的に私の中のね、めんどくさいスイッチをいろいろ押す存在なんですよね。なので、夫がいつの間にかね、入れておいてくれたりすると、めっちゃ嬉しいみたいな、もう愛情スケールがポンと跳ね上がるっていうね、大げさですかね。皆さんは日常のどんな時に面倒くささ感じていますか？それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。Thank you.